こんにちは、鶴巻康夫です。気鋭の評論家鶴巻康夫が政界財界をはじめ各界で活躍中のゲストを迎えて送る直球あり変化球ありの話のキャッチボール。この番組はご相談ください、お薬のこと、調剤薬局の日本調剤、健康医療福祉のスペシャリストを育成する高崎健康福祉大学、時代先駆の技術とサービスを提供する徳信会グループ、創業95年信頼の治療器メーカー伊藤超短波の提供でお送りいたします。
ジェネリック医薬品はどうして安いの？
はい、ジェネリック医薬品は新薬の特許が切れた後に販売される新薬と同じ有効成分、効能効果を持つお薬、開発コストがあまりかからないからお薬代もお安くなるんですよ。ジェネリック医薬品についてのご相談は日本調剤まで。
支える心を育む高崎健康福祉大学、健康医療教育を支える担い手を養成する4学部7学科、2012年4月には子どもの成長と発達のスペシャリストを育成する人間発達学部子ども教育学科を新設。 Your smile is my smile、 高崎健康福祉大学。
伊藤超短波、初めて耳にされる方も多いかもしれません。私たちは95年間治療器メーカーとして、医療現場からセルフケアまで確かな品質で揺るがぬ信頼を得ています。これからも変わらぬ姿勢で、伊藤超短波。
こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに TKP の社長川野貴輝さんをお迎えしています。川野さんは昭和47年に大分県で生まれました。慶應義塾大学を卒業後、伊藤忠商事を経て日本オンライン証券の設立に参画、その後日本電子決済企画の取締役営業本部長を経て平成17年 TKP を設立し社長に就任しています。 TKP は東京都内を中心に大阪や名古屋、福岡など全国の主要都市で貸し会議室を運営し、急成長を遂げています。このノウハウをホテルや宴会場に広げるなど、取り組みが注目されています。そこで今日は、空きスペースを有効活用と題して伺います。
川野さんのね、会社の事業内容を簡単に紹介してもらえますか。
はい、全国で750室の貸し会議室を運営してます、うんうん、そういった会社です。
そうですか、はい、しかし750ってすごい数じゃないですか。これ北海道から？
そうですね、札幌から九州は熊本まで、うん、全国に、大体政令指定都市なんですけども、うん、駅徒歩5分以内にですね、うん、貸し会議室とか貸しホールを持っております、
うん、そう、これ全く新しいニュービジネスなんですか？
そうですね、もともとそういうのはホテルの宴会場をですね、うん、会議室で使うとか、うん、公共施設をですね、の会議室を使うというビジネスはあったんですけど、うん、こういうふうにですね、民間としてですね、しかも全国ネットワークしているこういった企業向けの会議室っていうのは今までなかったんですね。そこはもう我々がパイオニアとして頑張っているところです、う
ん、まさにパイオニアですね。貸し会議室の事業で急成長しているわけですが、このアイデアはどこから生まれたんですか？
これはですね、ちょうど会社を起こしたのは7年前なんですけれども、うん、当時って六本木の防衛庁跡地にですね、はい、ミッドタウン、六本木ミッドタウンを作ってる最中だったんですね、
うん、
で、あの頃ってあの周りは再開発でしたから、うん、取り壊しの決まってるビルがいっぱいあったんですよ、
はいはいはい、
でですね、こう街中歩いてますとですね、うん、六本木ヒルズはこう赤々としてるわけですね、
うん、
で坪本当5万6万7万って高いんですね、
はい、
で片やこのこっちミッドタウンの方はですね、真っ暗なんですね、
う
ん、
なるほど。
でも取り壊しは決まってるから立ち退きがもう終わって、はい、どんどん立ち退きしてますから、はい、どんどん暗くなっていくと、うん、で使わないのはもったいないなってすごく思ったんです、うん、これがもう本当きっかけです。
あ、そうか、そのもったいない精神が、
そうです、
その事業に出発するね。
だからもったいないから取り壊すまでの間貸してくださいと、うん、もう安く貸してくださいと、
うん、
それで取り壊すまでの間時間貸しの貸し会議室として安く貸すと、
うん、
もう1人1時間100円の会議室で貸していったんですね、
うん、
喫茶店用のコーヒー飲みより安くて会議室が貸し切れると、うん、これ売りにしたらですね、爆発的に売れたっていう、こんな感じです。
川野さんが手掛けた金融と IT のね、仕事で まあ、貸し会員室のビジネスはどうなんですか、結びつくわけですか。
そうですね、まずあの金融的な考え方っていうところなんですけれども、うん、やっぱりこの賞味期限が近いですね、例えば食べ物とか飲み物は安く買えるはずなんですよ、と同じように賞味期限の近いですね、あのビルもですね、こう安く借りれるはずと、まあ、ここからスタートしてますので、これはもう金融的なですね、あの時間的価値の減少といいますか、金融的な考え方で仕入れるんですね。それをインターネットを使ってこの世の中に送り出すと、ここはまあ IT なんですけども、私あのずっとネット証券とかですね、ネット銀行でお客様をですね、インターネットを通じて集めておりましたので、まあこのノウハウを使ってですね、やっぱりこの今までスポットライトが浴びてなかったそういった場所をですね、貸し会議室とすることでインターネットを通じてですね、あの提供するというところがちょうど金融と IT をこう結びつけた、ところになっております。
まあ、パーク24というね、あの駐車場では日本の一の会社がありますが、私もよく親しいんだけれども、あそこの発想にもよく似てます ね、
そうですね、
あそこは土地利活用ですよね。
そうです、
で100円コインでパーキングを作ってね、まあ、駐車場を貸すと、時間貸しですね。まさに同じ発想じゃないですか。
そうです、あの空いた土地をですねコインパーキングにするように、
そう、
僕たちも空いてるスペースを、本当コインパーキングの空間版のような形でやっていくということに本当にやっていってまして、パーク24さん今も立体駐車場とかですね、
そう
出ていってます。我々も実はビルトイン型のですね、新築ビルの、新築のビルの貸し会議室、ビルの中にある会議室というのも最近やっておりますので、もうパーク24さん見習って今後も行きたいと思っております。
そうですね、まあ、全国の主要都市にね、あの750を超える会員室を運営しているわけですが、利用方法とか料金はどうなりますか。
そうですね、まあ、利用方法はですね、やっぱり会議、研修、セミナー、まあ、そういった形で法人企業にあの使っております、で料金はですね、もうとにかくこうリーズナブルということに徹してますので、はい、まあ、先ほど言いましたけど、もう1時間1人100円とか200円とか、そういったまあ料金体系で、それかけるあの部屋の人数という形で算出しておりますので、まあ、企業様から見てもですね、自社で研修センターを持つよりも、も
う
時間貸しでですね、時間借りで、我々の施設を借りる方が、まあ、コスト削減ができると、いったこういったコスト削減のメリットが出るようにですね、料金も設定しております。
まあ、会議室の需要はね今高まっているようですが、主にどんな用途で利用されるんですか。
そうですね、まあ、もともとはそのセミナーとかですね、企業の研修、人事採用研修とか新入社員研修、こういう採用活動とかが多かったんですけど、最近ではですね、あのイベントとかですね、展示会、国際会議とかですね、そういった大きな施設も持っておりますので、
そうい
った方にこう今展開していっております。
面白いですね。まあ、あの川野さんはね、散歩よしと言っていますが、このビルのオーナーやこの利用者のメリット、これはいかがでしょう。
そうですね、散歩よしはあの売り手よし、買い手よし、世間よしということですけど、まず売り手よし、この仕入れの方ですけれども、不動産オーナー様から見ますとですね、ビル空いててもですね、1円もお金生まないんですね。そこをなんとか我々はですね、そこに価値をつけてですね、固定費で借りたり、変動費で借りたりするんですね。でオーナー様はお金生まなかったところはお金生むようになるというところでメリットがあると、で利用する会社さんもですね、まあ、そのコスト削減だとかですね、あとその、まあ、利便性が向上するといったことであるとかですね、まあ、それでまあいろんなイベントとかセミナーをすることでですね、よりあの集客できたり売り上げを上げたりすることができると思うんですね。そういった意味でそういったあの機会をですね、増やしているというところが非常にメリットを感じていただいていると思います。
そうでしょうね。
ジェネリックってよく聞くけど、どんな薬なの。
はい、ジェネリック薬品は特許が切れた後に販売される新薬と同じ効能効果を持つ経済的な薬です。国も推奨している安全なお薬ですよ。ジェネリック薬品についてのご相談はあなたの町のかかりつけ薬局日本調剤まで。
95年間積み上げられた確かな技術力、根拠に基づいた信頼の製品、伊藤長短波は医療機メーカーとして今までもそしてこれからも変わらぬ安心を提供します。私たちだから作れる治療機がある、伊藤長短波。
この番組はラジオ日本をキーステーションにお送りしています。
こんにちは、鶴巻康夫です。今日のゲストは TKP の社長、川野孝輝さんです。
ところでホテルやこの宴会場の運営もね手掛けていますが、この狙いは何ですか？
そうですね、やっぱりもともと取り壊しの決まっているビルからスタートしたんですけれども、やっぱり夢はですね、ホテルの宴会場をこういったイベントのスペースとか貸し会議室で貸すっていうのは僕もこれ夢だったんですね。そういうことで、その最高級のですねこのバンケットルームをですね、これを企業専門の会場に変えていきたいと、こういうふうに思っておりまして、ホテルの宴会場ってこうすごい立地がいいところにありますよね。だけど企業が使うスペースはですね、そのコンベンションセンターとかはですね、幕張にあったりとかお台場にあったりとか、結構利便性が悪いんですよね。だから僕はホテルの宴会場、今ブライダルで、普通のホテルは使ってますけど、僕はそこをブライダルで使うのはもったいないと、ブライダルなんて対案の日にブライダルにすればいいんじゃないかと、こんな発想で、はい、あとは企業のまあミニチュアコンベンションセンターみたいな使い方でですね、駅前にですね、宴会場を使うとですね、みんな幕張とか行かなくてもいいわけですよね。
そうだよね。
それの方が利便性があると思うんですよ。そういう意味でですね、何万人もいるモーターショーは別ですけど、2000人3000人ぐらいでしたら、ホテルの宴会場で十分に対応できますので、こういう企業向けのスペースに変えていくことで、僕はこうホテル業界のですねスカイマークといいますか、ホテル業界の LCC を目指していきたいと今思っております。
いいですね。私はね、最近こう急激に成長してるアパホテルのね、元屋さんとも親しいんだけれども、
そうです
か、アパホテルともね関係あるそうですな。
そうですね、アパホテルは幕張プリンスホテルをですね、購入されまして、地下1階のスペースをですね、実は私貸し会議室に改装しまして、アパホテルさんと提携してですね、本当にそこを会議室と宿泊をセットにして販売したりとかしてます。あとアパホテルさんのベッドメイキングといいますかね、そういったこともですね、やらせていただいたりとかしておりましてですね、アパさんともいろいろ付き合いさせていただいております。
そうですか。まあ企業のイベントや展示会などの などにこう利用されると、まあ地域の活性化も期待ができますね。
そうですね、やはりそのイベント展示会ですので、もう地域のコミュニティの場所としてもですね、十分に使っていけますので、そういうのをこの企業主体にしたり自治体主体にしたり、あとですね、昨年の年末のクリスマスもですね、クリスマスディナーショーで、有名人TRF さんに使っていただいたりしておりますので、そういったところで地域の方々にも非常にこう人がこう交流する集まるような場所をですね提供していけると思います。
そうですか。全く本当新しいビジネスでちょっと驚いているんですけども、海外にもこの貸し会員室のビジネスを広げる計画があるようですが、今後どうですか、どういうふうな形で進めるんですか？
まずその前にですね、僕すごく日本が好きなんですよね、で海外に行けばですね、やはり日本って素晴らしいなってこういつも思うんですね、だからやっぱり日本のやっぱり考え方とかですね、日本人のこのいろんなものの考え方とかですね、ビジネスモデルをどうしてこう海外に、何とかして海外に持っていきたいなと思ってるんですね。その日本初のビジネスを展開していきたいというところで、今はですね、アメリカのニューヨークとですね、中国の上海というところに今ですね、出店をしておりまして、今年はさらに香港とシンガポールに出していきたいと、そういうふうに思っております。
あ、そうですか。そう、どうですか反響は？
そうですね、やっぱり反響は上海も去年の8月にオープンしておりますけど、反響はですね、日本企業を中心になってますけど、今とにかく現地の企業をですね、使ってもらうように頑張ってまして、日本企業には反響いいんですけれども、現地の企業をどう取り込んでいくかがもう今後のポイントになってきてます。
なるほどね。今あれですか、国内では750と言いましたか、50室、となると席にしてどのぐらいになるんですか？
約5万席ですね。
5万席、すごいのもんだね。これは
毎月6000社のお客様に使っていただいてますので、だいたい6000社で1社100人ぐらい連れてきてもらえれば、60万人が毎月うちの会議室どこかにいるという計算にはまあなるんですけれども、
そうですか、それ今後まだまだこう750からさらに1000とか2000とかという数字に広げていくと、こういう考えはあるんですか？
もちろんです。まだまだまだまだ空きスペースもありますし、需要もかなりありますので、どんどん広げていきたいと思っております。
ああ、そうですか。将来目標はどのぐらいしてるんですか？
そうですね、やっぱ将来目標、10年後に売上高1000億というところまで行きたいと思っておりまして、もう全世界とですね、日本はともかく本当全世界進出、あとホテルですね、こういったホテルの再生、そういったところをですね、攻めていきたいと、そういうふうに思っております。
川野さんはね、この業界のパイオニアですが、 まあどうですか、誰か真似して丘からこうこれから出てくる可能性はありませんか。
いや、すごく真似して出てこれる会社さんいっぱいおりますのでもう本当にもう真似されてもいいようにどんどん次の世界次の世界にですね展開していくと、
そうだね、
こういう大型化していく巨大化していく信用力がないとできないと、うん、こういったところに今どんどん進出していっております。
まあスペースをシェアリングするビジネスはね今後成長すると思いますが、まあパイオニアとして今後の目標はいかがですか。
そうですね、パイオニアとしてもうとにかく不動産の有効利用だけではなくて、うん、動産の有効利用、事業の有効利用、うん、もうとにかく事業再生と、うん、こういうところまでどんどん広げていって、うん、あの範囲を広げていきたいと、ドメインを広げていきたいと思っております、
うん、そうですね、枝葉が広がっていきますよね。
そうですね、
うん、もう大いに頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
噛むこと、食べること、健康な歯は健康な暮らしを支えます。歯科医療の要ともいえる優秀な歯科技講師が今日本ではとても不足しています。私たち特進会グループは歯科技講師の役割の大切さをもっと多くの方々に知っていただくために様々な取り組みを行っています。歯の健康をつくるリーディングカンパニーとして私たちにできること、時代先駆の技術とサービスを創造する私たちは特進会グループです。
支える心を育む高崎健康福祉大学、健康医療教育を支える担い手を養成する4学部7学科、2012年4月には子どもの成長と発達のスペシャリストを育成する人間発達学部子ども教育学科を新設。 Your smile is my smile、 高崎健康福祉大学。
今日のゲストは TKP の社長川野隆輝さんでした。明日はボーイスカウト日本連盟の理事長奥島隆康さんをお迎えする予定です。ここで番組からプレゼントのお知らせです。図書カードを毎月抽選で5名の方に差し上げます。ご希望の方はおはがきに住所、氏名、そしてプレゼントパスワードうるう年とお書きの上、郵便番号 106-8039 ラジオ日本、こんにちは鶴巻康夫です、プレゼントの係までお送りください。ご意見ご感想もお待ちしております。こんにちは鶴巻康夫です。この番組はご相談くださいお薬のこと、調剤薬局の日本調剤、健康医療福祉のスペシャリストを育成する高崎健康福祉大学、時代先駆の技術とサービスを提供する特進会グループ、創業95年信頼の治療器メーカー伊藤超短波の提供でお送りいたしました。
ショッピングキャスターの河合久美子です。毎週月曜日から金曜日、私たちが自信を持ってご紹介するラジオ日本特選ラジオショッピング、安心と信頼、安くて賢いお買い物は私たちにお任せください。フリーダイヤル 0120-80-1000、 次の放送は2時10分頃です。ハロ
ー、チューリーヒー。自動車保険の更新時期が近づきましたら、ぜひチューリーヒーへのお乗り換えをご検討ください。例えばフィットにお乗りの35歳ゴールド免許20等級の方なら年間 29,700円、これは車両保険込みの価格です。
年間およそ5万件の事故を受け付けているチューリッヒ、事故の時の対応もご安心ください。きっと頼もしく思っていただけるはずです。
さあ、あなたも今すぐ保険証券をご用意の上お電話ください。通話料お見積もりも無料。 0120-163-330 0120-163-330
チューリッヒです。